こんにちは、スミスです。ダビデの契約を考えるときに非常に大切な聖書の箇所は第2サミュエルの7章のところです。そこでこういう記録があります。ダビデは自分の敵に対して勝利を得て、そしてやっと安心して休むことができたときに、自分の方が立派な家に住んで、神様の契約の箱はまだ天幕にあるということに気がつきました。ダビデはそのことを見て、自分の家は神様の家よりも立派なものだということを感じたときに、神様の皆のために、神様の契約の箱が住む家を建てたいということを預言者ナタンに話しました。ダビデはそのような気持ちを持ったことは、実はイスラエルの王の本当のその意味をダビデは悟っていることをよく表します。つまり、イスラエルの本当の王は神のみで、ダビデはただ単にその本当の王の代表者に過ぎません。神は支配して、ダビデは神の下に立って、神の代表としてイスラエルを導く。そのような立場に過ぎない。そのことを考えるときに、ダビデの方が神様よりも立派な家に住むということはふさわしくない。ということをダビデは感じまして、まあ、そのような、考え方がよくわかると思いますね。しかし神様はダビデにそのことを許さない。反対に、8節からのところですが、神様ダビデに言う。あなたは私のために家を作るのではなくて、私はあなたの家を建てる。その意味は、ダビデの子孫は王となって、ずっとですね、いつまでもダビデの子孫はイスラエルの王となる。という約束をここで神様はダビデに与えてくださいます。その約束を見るときに、アブラハムの契約を思い出すところもありますし、アダムの契約を思い出すところもありますが、神様はこのようにですね、アダムに与えた約束、ノア、アブラハム、モーセに与えられた様々な約束は、またもう少しはっきりさせられて、そして成長します。神様はアダムに救い主を与えてくださるということを約束しました。そしてヤコブを通してユダ族に王が与えられるということを約束しました。モーセの時代に神様はいつかイスラエルに王を与えてくださるということも約束したりしましたけれども、ここでですね、第2サミュエルの7章のところで、神様はダビデに新しい契約を与える。その新しい契約は、ダビデとその子孫は本当に神の代表としてイスラエルを導く。イスラエルを支配する。そしてイスラエルは国々の中心となって、すべての国々に祭司の民として神様の御言葉を教える、そういうような、契約のことをこの第2サミュエルのところで見ることはできます。例えばダビデの息子が罪を犯しても、神様はその息子を懲らしめることは懲らしめるが、サウルのようにダビデの子孫は王座を失うことはありませんと神様は宣言する。このように本当にダビデは神様に祝福されて、このようにダビデの家はずっと最後まで王としてイスラエルを支配するという約束を受けたときに、ダビデはそのもっと深い意味を理解していたようですね。つまりこれは最終的に自分からメサヤが生まれるということを神様は約束している意味をダビデは理解していると思います。そしてダビデは感謝の祈りを捧げて、このようにダビデの契約はイスラエルに与えられる。ダビデが死んでから神様が契約を 契約の中で約束してくださったように、ソロモンはダビデの子孫としてイスラエルを支配する。そしてソロモンは神様の家を建てるということは、第一列王記の1章から9章までのところに、いろんな他のことと一緒ですが、記録されて、ソロモンの時代の神殿はどんなに美しい、どんなに素晴らしいものだったかということがわかります。イスラエルはそのように神の栄光を表す神殿、そして神様の栄光を表す良い王様を持っていましたので、シバの女王は話を聞いてエルサレムに来てソロモンに会いたいという話は第一列王記の10章にあります。これは本当はイスラエルは祭司の民としての役割を果たしていることを表します。知恵を持って神様の御言葉を守るイスラエルは神の祝福を受ける。それは周りの国々に対して非常に明白です。だから周りの国々はイスラエルに来て、どうしてあなたはこんなに祝福されているのかを聞く。そしてイスラエルの王ソロモンは答える。私たちは本当の創造主なる神様を信じて、その神様の律法を守っているので、このように祝福されましたよとシバの女王に答えるようなことになったと思います。彼女は最後に神様の皆を賛美するというところになりますよね。第一列王記の10章の9節のところで、イスラエルの神様は実に素晴らしい神様で、神様イスラエルを愛してあなたを王にしたということを彼女は悟るわけですよね。しかしソロモンの栄光、ソロモンの知恵、ソロモンの一番素晴らしいところが現れる箇所は、同じようにソロモンの罪を表す箇所にもなってしまいます。第一列王記の10章の14節のところで、ソロモンが1年間集めた金ですね、この税金の話になりますけれども、666タレントになりました。聖書の中で666という言葉はここで最初に出てきます。26節のところに、ソロモンは大きな軍を集めたということも記録されます。そして11章の1節からのところで、ソロモンは神様を知らないたくさんのクリスチャンではない女性たちを愛して、その女性たちからたくさんの妻をもらった。それで2節にありますけれども、この女性たちはソロモンが偶像礼拝を行うように影響を与えて、ソロモンはこの女性たちを愛して神様から離れてしまった。アダムの堕落と同じような罪はここに繰り返されました。ソロモンが犯した3つの罪は、ちょうど申命記の17章に、書いてある、通りの罪でありました。申命記の17章の14節のところで、モーセはイスラエルに警告をしました。王様を立てるときに、その王様は気をつけなければならない。一つは、たくさんの馬を持ってはいけない。たくさんの馬を持つということは、外国に攻撃することができるための軍を集めるという話ですね。ソロモンはその罪を犯しました。17節のところで、彼は複数の奥さんを持ってはいけない。ソロモンはその罪も犯しました。しかしソロモンはそれを一番ひどい形において犯しました。つまり、神を知らない、神を信じない妻たちを集めました。そして3番目のことも17節の後半のところにありますが、金と銀をたくさん集めてはいけない。つまり税金を取りすぎてはいけない。ソロモンはこの3つの罪を全部犯してしまいました。そして第一列王記の11章の9節のところに書いてありますけれども、神様はソロモンに対して怒って、そして結局 11節からのところに書いてありますけれども、神様はソロモンを裁きまして、そしてソロモンの息子の時代の時に、神様はイスラエルをその息子から取り除く。サウルのように王座を 100% 失うことはなかった。イスラエルはソロモンの息子の時代に2つに分かれて、北の10の部族は北のイスラエルとなって、南の2つの部族はユダとなります。南のユダのところでサウルの息子レハボアムが支配して、北のイスラエルでヤロボアムが支配する。北のイスラエルはヤロボアムの時代からアッシリアが攻撃してイスラエルを裁く時まで一度も良い王様はいない。一度も神を恐れる王様はいません。ヤロボアムの時からずっと北の王たちは罪を犯していきます。そして神様に裁かれる。南のユダは良い王様はいたり、そして悪い王様がいたりします。最終的に南のユダも神様に逆らい、そして裁かれるというところで、王たちの時代が終わります。神様の民はイスラエルがアッシリアに引っ張られて、アッシリアで奴隷にされます。神様の民ユダはバビロンに引っ張られて、バビロンで奴隷にされます。このようにイスラエルはエジプトに戻ってしまうかのような形で王の時代が終わりました。ダニエルはその時の預言者でした。紀元前605年頃、ダニエルはバビロンの王ネブカダネゼルに捕まえられてバビロンに連れられます。そしてダニエルはそこでネブカダネゼルの下に立つ預言者として、ネブカダネゼルに教えを与える。このダニエルの働きを見るときに、ここで新しい契約の時代が始まったということがわかります。預言者は王のところにいて、王と一緒にバビロンを支配して、その王様にどうすべきかを教えるということになりました。しかしこれはちょうど王の時代の終わりで、この新しい時代の始まりであるダニエルは外国人の王であるネブカダネゼルにどのようにイスラエルを裁くべきか、どのように攻撃すべきかなどをアドバイスをしているはずです。つまり597年、それから587年の時にネブカダネゼルはイスラエルに対して戦いましたけれども、その時にダニエルはバビロンの中で偉い人でネブカダネゼルにどうすべきかを教えているところなんです。これは非常に皮肉なことになるわけですね。神の預言者はイスラエルを裁く王に教えを与え導くというところで、王の時代が終わって次の預言者の時代が始まるというようなものであります。